こんにちは、未来
テックはいいから。
はい、
こんにちは。
こんにちは。
これなんだっけ、ポッドキャスト、
ポッドキャストです、
はい、はい、これなんでポッドキャストやってるんですかね。いい年になってね。
年関係ありませんよ。
弱い47のおじさん
と45歳の小野さんがいや、なんでポッドキャストをやろうってなったんだっけ。
なんでだっけ。
私がやりたいって言った。
そう
それはサウスバイサウスウェストに行った時に、
あ、そうだ、
テキサス、オースティンの道を歩きながら、
あ、そうだ、
ポッドキャストをやろうよ。
そうだから、あれだよね、結構聞いてんだよね、ゆみちゃんね。
そう、聞いてるんですよ。
何聞いてんだっけ。なんか結構犯罪、実録、
ニュースから犯罪、実録、スリラーまで
そう、だからなんか日本って今どういう状況なんだね。俺あんまり知らないんだけど、なんか少しはそういうやるの増えてきてる感じはあるんだろうけど、なんか表だってそれが盛り上がってるっていう話ってやっぱずっとない気はするけどね。
ね、なんか じわじわと増えてはいるとは聞くんですが、
うん、
でもみんな聞いてないないっていうか、話題になんないよね。
話題になんない、
うん。
あれ、アメリカだとどうなの、その誰がどういうタイミングで聞いてる。ゆみちゃんとかいつ聞いてんの。
もう車乗ってる時でしょ。電車乗ってる時、
あれ運転してる時ってこと。
運転してる時も乗って、あと自転車乗ってる時も聞いてるんです
よ。あ、本当。
自転車乗ってる時はね、音楽聞いちゃうと聞こえないじゃないですか、プップーとか。
ああ、なるほどね。
そうだから、ポッドキャストぐらいがちょうどいい。
なるほどね。
お皿洗ってる時とかも聞いてるし。
なるほど。それって何かの代替になってる感じ。あの、いつもラジオを聞いてた。ラジオって聞いてたんだよね。
ラジオは意外とそんなに聞かなくなっていて、
うん、
だからいつから聞き始めたのかな。でも本当にすごい、あの、特に聞くようになったのはこの 1,2 年じゃないですかね。
あ、そう。
なんかその大手メディアがね、
うん、
まあ、こういう話って若さんとはずっとしてるけど、
はい、
その NPR が もはやラジオ局ではないとか。
そうだね。
そう、ニューヨークタイムズがもはや新聞ではない、
うんうん、
でマルチメディアになってきて、
うん、
それでこう、その今まで新聞だけで食ってたけど、
うん、
コンテンツはもたくさん持ってるから、
うん、
それで一粒で二度三度美味しいっていうのの一環でや、うん、みんなやってるっぽいんですよ。
なるほどね。
でもそれしたらこう、その大手メディアが例えば一つの、なんだろう、痴話事件とかをこう掘ったりとかするじゃない、
うん、
そうすると今度はそのアメリカだから一旗あげてやろうみたいなやつが、
うん、
あの未解決殺人事件とかをさ、
なるほど、ね、
調べたりとかして、それが結構面白くなってるっていう、
ね、それ誰がやってんだろうね。でっていうか、いわゆるもともとジャーナリスト、職業ジャーナリストだった人たちみたいのがそういうところになんかある種の、まあ、新しい活路を見出すみたい な、 なんかそういう話なの。
そう、そういう話もあれば、あの、本当に女の子同士2人で、
あ、なるほど、ね、
セックスの話とかするみたいなのが、
うん、
いいヒットしちゃったりとか、うん、でだから全然作られてるけど売れてないっていうものも多分いっぱいあるんだけど、
うん、
でもまあ幅はものすごい広いですよ。
そうだよね、うん、そうだからな、それなんだろうね、あのほらアメリカってあれずっと強いじゃん、あのオーディオブックっつうの、
はい、
本の朗読のやつ、
はいはいはいはい、
あれってほら車の中とかで意外とみんな聞いて、
うん、通勤時間が長いからね。
そうだからなんかああいうのが割となんか習慣としてあるっつう感じはあんのかなみたいな気はすんだけどね。
まあ、ただなんかそのアメリカ車社会だからオーディオブック強いですよねっていう話は前からあった
あるじゃん、
うん、だけど日本人も結構長く電車に乗ってる人とかいっぱいいるし。
そうなんだよね。
そうだから日本、それは日本でそこまで盛り上がらない理由の説明にはなんないかなっていう。
ああ、そうそう、いやだからアメリカではなんかその文化があるから割とポッドキャストへのスライドがこうなんていうのかな、無理なくいったかもなっていうふうな感じはする。でそれは日本はなぜじゃあそれ流行んないんだっけっていう理由の説明には全然なんないんだけど、通勤時間のがね、面白いなと思うんだよな。
盛り上げていきましょう。
え、
俺たちが、
あ、このねシーンをね、
うん、
そうなんだよな、
ポッドキャストシーンを、
そうなんだよな。
でもなんか結構すごいみんなが夢中になってる今、英語のポッドキャストとかありますよね。
あるって聞いてる。俺全然聞いてない、
うん、ちょっと聞いてみようか。
そうだな、
うん、ちょっと聞いてみて学習しないとこれやる前に 勉強しないとダメでしたね。
そうそうそうそう、はい、本当はねあれなんで俺がなんかおもちゃのドラムとか持ってきてパカパカ叩きながらやろうって言ってたんだけど、ちょっと今日忘れちゃったので、とりあえず今ガレージバンド開いて、
はい、
っていうね、あのこの間アンダーソンパークのライブを見てきたんですよ。
ほう、どうでしたか。
いやーてかもう本当にドラムが うまくてしまった、やっぱドラマになっときゃよかった。
ドラマは本当かっこいいよねドラマは本当にかっこいい。
そうそうそう、いやーちょっとついでね、一昨日練習行きましたよ。
あ、
でカムダウンっていう曲の、をやりたかったんですけど、あのハイハットすら叩けませんでした。あの16でハイハット叩かなきゃいけないんだけどできなくて、こんな仕事とかしてる場合じゃないって強く思ったっていう。
なんかミッドライフクライシスの半端ない養
殖
を。
そうそうそうそう。
離職した人の。
そうなのよ。
ミッドライフクライシス。
そうそうそう。でもね結構なんだろうね、あんまクライシス感ないね。
クライシス感ない。
ないな。あんまどうなんだろうね。
まあ淡々とね。
そうそうそうそう、
淡々と日々を。
そうそうそう。
でも今回のこの「こんにちは未来」っていうタイトルは私が考えたんですけど、
はい、
あの「さよなら未来」ってね、はいはい、大変売れているという評判の、う
ん、まあまあ一応そういうとこか、
うん、それに対抗して未来探していこうよ、
まあ、
その「さよなら」って「あのさよなら未来」っていうタイトルをつけたシニカルな若林さんに
「うん、
未来こんにちは」って言わせてみたいっていうのでつけた
ん
です
。いやいや俺結構ねあれなんですよ、あのいや未来結構楽しいかもなって思い始めてるん
だけど、もっと
ね、いやつうのは、いやだからそのほら要するにさよなら未来で言ってた話っつうのは、基本的にはどう言ったらいいんだろうな、要するに、20世紀的なつうか、まあ特にその戦後のアメリカが主導したようなさ、まあ、科学技術とそれがもたらす未来みたいな話っていうの自体がさ、まあ、実は結構前にさそのアウトオブデートになってたはずなんだけど、相変わらずみんながそれにこうなんつうのかな引っ張られる形でさ、要するにまあテクノロジーと未来っていうのを常にセットで考えても、それそこから多分離れないと、 でやっぱりなんつうんだろうな、で日本は特にやっぱ技術起点っぽいとこでさ、あの未来ってものを常に考えるわけだから、要するに技術の発展についていけばみんな幸せになるしみんな豊かになるしっていう風な発想って多分明治の最初からあるんだけど、まあ相変わらずその頭の中にあって、でまあずっとこれなんか割とこうイライラすんなとかって思って見てんのはさ、やっぱりなんていうの、今の例えば本当にアメリカとかで起きてることっつうのはさ、割とテクノロジーはもちろんそこに関与はしてるけども、もうちょっと結果として大きくその社会そのものが変わろうみたいな話だってするわけじゃない。でやっぱそのなんかこう社会に対する働きかけとか、なんかそのまあ、企業であってもそれを社会の一員であって、その社会とどうコミットするのかみたいなことのありようとかがやっぱ変わっていく中でさ、その社会って視点がまあ本当にまあなんか損なわれてるよなみたいな気は、ね、
まあ、だからあのサウスバイサウスウェストでも、
うん、
イノベーションの限界っていうか、
そうそうそうそうそう、
そのイノベーションで結局解決できると思い込んで しまったが、
うん、
結局解決できてないことが、
うん、
そのだから技術的には難民問題とかでもいろんなことが多分できるんだろうけど、うん、そのもっとなんかこうウェットな視点がちょっと足りないねっていう、
うん、そうそうそう、でそれ何のためにやんだっけみたいなところの大元の部分の理由付けとか根拠付けみたいなものをどういうとこから探ってくるのかみたいなことって結構やっぱり重要 だと思うわけよ。なので、
うん、テックと一回離れないとっていう、
ね、そうそうそう。でもさ、なんかほらやっぱニューヨークとか行くとなんだろうな、意外とテックの話って ない感じするじゃん、まあ、それニューヨークの特徴なのかもしれないけど、ほら例えばあのゆみちゃんの仲良しのブライアンとかってさ、
ブライアン・ダーベラさんですね、
そうそう、はい、カメラマンのね、
うん、
とかほら俺家行ったんだけど、家行ったことあるないか、
家ね、写真は見たことあるけど行ったこと
ある、あのね、うん、あ本当にアレクサが家中にこう張り巡らされてでさ、なんかちょっとオルタナ系のラジオかけてくれるみたいなことをブライアンマジでやってるわけです。
やってそう、
そうすげえなとは思うんだけど、うん、だけど別にテックの話基本的に興味ないんだよね、
うんうんうんうん、
ブライアンってさ、うんうん、でなんかそういうなんつうんだろうな、そういうことをなんか別にこうなんて言ったらいいのかな、こう考えてるぐらいだったらもうちょっとアートとかさ、デビッド・ボーイ展が良かったみたいな話とかの方をするじゃない、う
んうん、はいはい、
まあそれはそうなんだけど、なんつったらいいんだろうな、だから意外とそのなんかこう テックイノベーションみたいなことのとニューヨークって全然違う、いわゆる西海岸っぽい立ち位置と全然違う立ち位置にいるよね。
いや立ち位置にいますよ。それでだから実際にその例えばニューヨーク市を運営する上で、
うん、
そのじゃあ例えば低所得者住宅でエレベーターが壊れていますみたいなことが、
うん、
今ようやくこうコンピューターで制御してそれを改善しようみたいなことができてきてるっていう、うん、だも町の、まあ、インフラがとにかく古いし、
うん、そうだよね、
そう、それをなんかこう抜本的に新しくしようみたいなのもしてこなかったから、
うん、
そういうなんかニューヨークの場合はやっぱりテックがそうあのソリューションにはなりうるんだと思うんですけど、
うん、
まあ、街がテック主導の街じゃないから、
まあそうだね、
うん、
何主導っつって、ね、基本的に金融、
金融主導ですかね、ま
あ、広告とかもそうか、う
ん、広告とかもそうね、でもやっぱりアートシーンとかも相変わらず ね、
まあ
ねまあ、特に今こうトランプ時代になって、
うん、
抵抗文化が盛り上がってるから、
うん、
そういうのはブルックリン方向から熱く盛り上がってます。
そうそうそうそう、だからなんかブルックリン盛り上がってますみたいな話とかポートランド盛り上がってますみたいな話ってしばらくずっとあるんだけど、
うん、
なんていうの、その話とテックの話って一向に結びつかない感じってあるじゃない、
うんうん、
だからそれは結構不思議だなと思って、ただ裏側では大体なんていうのかちゃんとその、まあ、テックが絡んでるっていうかさ、普通にあのなんていうの、じゃカフェみたいなところでもなんか割とちゃんと EC サイト作って売ってますみたいなこととかはまあ普通にやってるぐらいの話で、うん、だからなんかそのテックってものに対する距離感みたいなものがさ、まあ、特に俺はほらワヤでやってたからあんま西海岸っぽいあれでそれがすげえ前面にあって、ただなんかやっぱりなんかワヤでやってた7年間ってさ、そういうこと2010年から2017年でしょ、だからやっぱクリス・アンダーソンがやってた時代の2001年かな、2000年初頭かなから2011年ぐらいまでってやっぱり本当にこうバーッとさ、そのテック経済みたいなのが本当にでかくなってって世の中のメインストリームにバッと入っていってっていうところでは、それが本当に前景にあったっていう感じはするんだけど、なんか俺がワイドの編集長になってからの間っつうのはやっぱそれがどんどんどんどん後継化していくっていうか、まあ普通にコモディティになっていくっていうふうなことでもあるし、う
ん、いやだから本来多分イノベーションっていうのはソリューションなわけでしょ、
うん、まあまあそうだろう
な、うんうん、だけどその西海岸においては一大産業になり、
うんうん、
っていう中でやっぱりその問題を解決するっていう視点が、
うん、
多分どっかで薄くなったのがあるんじゃないかなってニューヨークから見てると見えるんですよね。あ、
なるほどね、
うん、
なるほど、なるほど、だから要するに何に対して働きかけてるだけみたいな話と、まあ単純にそれ儲かるからやってるだけじゃねみたいな話か。
だから去年サウスバイサウス、サウスバイサウスウエストに若さんが行った時に、
うんうん、
そのなんかこんなに世の中が進んだと思っていたのにトランプが勝つことを許してしまったっていうことに対する、
うんうん、
そのテック業界からのね、
うん、
猛省っていうの、
うんうん、
なんかそういうのがあったでしょ、
うん、
っていう話とかもあって、でまあだから本来だったらみんなが思い描いたようなイノベーションが世界を変え社会を変えていくっていうことがちゃんとできてたなら、
うん、
こことは起きなかったはず、
うん
なわけですよね、
うん、
もっとみんなが民主的にこう、
うん、
情報のアクセスとかも 均一になっていくはずだったのに、
うん、
結果そうはならなくて、
うん、
取り残された人たちがいっぱいいて、
そうだね、
その人たちが一気を起こしたみたいな。
あ、そうだね、
うん、ってなった後に、じゃあこの後そのもう一回なんかちょっとイノベーションも立ち戻って考えた方がいいんじゃないかなっていう気はします、
うん、そうそうそう。で俺この間ね、なんだっけな、あのあれだ、ダグラス・ラシコフっていうさ、まあテックシンカーがいて、結構アメリカの中でも左寄りの人なので、あんまり優遇もされてないし、あの俺ずいぶん前に一回に行った時すげえ愚痴ばっかり言ってて、なんかワイヤードのやつらは俺のネタを勝手に使うとかつって
ビターな感じになっちゃったね
言ってたんだけど、ね、うん、だけどなんか久しぶりになんか俺何について調べてたんだっけな、うーんとね、あ、そうそう、だからこの間なんかファストカンパニーで GDP っていうもの、要するに成長っていうのは本当にいいものだったんだろうかみたいなことがね、結構いくつかなんか記事が出てて、はい、で、まあ、GDP っていう指標をあの採用するのもうやめた方がいいんじゃないかっていう話が出始めてて、それこそローマクラブとかそういうところでもそういう議論が始まってて、
うんうん、
とか、なんかまああとあのもうニュージーランドの首相かなんかが去年もう GDP っていうのはバラントフェイリアだって言ってたから、まあ、どういう言い方するんだろうな、
バラントフェイリア、
うん、まあまあとんでもない
そうですね、
間違いだっていう、だっていうふうな、うん、と言い方をしたりをしていて、まあ、その絡みでなんか検索してたダグラス・ラシコフの、サイトに行ったわけで、ダグラス・ラシコフのある種のこうその、まあ、ちょっとチャートみたいになってて、でいわゆるその近代、まあ、産業革命ぐらいから始まってる近代社会っていうものと、まあ、それが、まあ、近現代か、1990年代ぐらいまで続いてて、で1990年代から2015年ぐらいが一つの時代の区分けになってて、でその後っていうことを、まあ、そういうちょっと時代の区分にしてて、でまあ、あのいわゆる要するに、まあ、産業革命以降の近代社会っていうのは要するにインダストリアルなあの社会なわけで、まあ、基本的に大量生産、要するにマスプロダクト、マスプロダクションっていうのを旨とする、社会だったのが、まあ、インターネットが出てきたことによって、
うん、
その、まあ、デジタルインダストリアリズムっていうような社会に移るんだっていうふうな見立てをしてるわけで、
はい、
それってまああんまり言われてない話かなっていうふうな気がするんだけど、最近気づいたのは結局例えばソーシャルメディアって出てきた時は要するに完全に分散型で、そのネットワーク型で、要するにマスメディアっていうのがある種のこう垂直軸で統合されていくなんかだとすると、そのソーシャルメディアってなんで水平軸で統合はされなくてぐちゃぐちゃってなってるっていうふうなものだったんだけれども、はい、結局なんかそのフェイスブックの問題とかっていうのってさ、ある時期から要するにそのソーシャルメディアっていうのをマスメディアっぽいものとして扱う、
はい、
うわけじゃない、うん、だから
マスメディア化したんだよね。
そうそうそうそうそう、うん、だからそれってさ、なんていうのかな、あのやっぱすげえ過渡期的な状況だったろうっていうふうな気はするわけ、うん、つまり、うん、
自覚なくね。
そうそう、自覚なく、うん、だから、ま、前世紀の要するにマスプロダクション、要するにマス消費、マスコミュニケーションっていうのの構成自体がなんかそのままスルッとそのデジタルのテクノロジーに入っていっちゃって、でもそれって本来的にはそれのポテンシャルってそのためじゃなかったよね、うん、みたいな話なわけでさ、
はい、
そうそう、いやなので、だからその90年代からそのここ2015年ぐらいまで起きたことっていうのって、やっぱり本当に前の時代のまあ、ビジネスの在り方とか社会構成とかそういうものが、まあ、どうしてもこう、
うん、
その入り込んできちゃうっていうかさ、
はい、
でそれが突然ブツッと切断されないので、
うん、されない、されない、
そうそう、それでまあ一回そのなんかそれ使い方間違ってたんじゃねっていう話が、うん、あの本当に今年のサーフバイとかでも提出されてて、はいはい、それをもうちょっと本来の本来、うん、 そうやって使ったらもっと面白いことできたのにっていうところにちゃんと戻しましょうっていうふうな話になって、うんうん、まあ、それが要するに本来デジタルがやれてたことっていうのはもう一回その正確にというか何ていうのかな、はい、より正しいやり方で運営していきましょうっていうのが多分これから始まるその動きなのかなっていうふうに。でそれはね、ダグラス・ラシュコフはデジタルディストリビューションみたいな言い方を してて、
うんうんうん、そういう再分配ではないのかな。
だからね、方向っていうことで言うと要するに、まあ、3つの時代区分、要するに、まあ、近現代の産業社会、その後90年代か95年に起こったそのデジタルによる産業社会で、その後のデジタルの、まあ、新しい世界って言った時に、それぞれがどういう方向を持ってたかっていうと、一番最初が右肩上がりで、その次がいわゆる指数関数にエクスポネンシャルなグロースっていうことで、うん、これからっていうのは円環とか循環っていうのが一つこうなんていうの矢印のさ、うん、ありようとしてあるよねとかっていうふうなことね。だから成長に対して指数関数的成長っていうのとサステナブルな繁栄っていうふうな対比になってるっていう。
でそうなるといいね。
そうで企業 のありようでいうと、企業による独占からプラットフォーム独占に移行して、その後はプラットフォーム上の共同とか協業っていうふうなことが起きていくであろうっていう。
起きてってほしいと。
まあまあそうね。でもこう多分ね、こうなるんだと俺はねなんとなく思ってるけどね。
意外と楽観的な。
そうそう、
若林さん。
だから例えば投資のありようで言うと、株式市場っていう空間からそれがアルゴリズムに移って、このから先はまあクラウドファンディングになると、はいはい、でまあ、クラウドファンディングとかっていうのもこれまであったものってのはある意味なんていうのかな、こう原始的なというかさ、うんうん、割とシンプルなものだったけれども、はい、まあ、これももうちょっと多分複雑化してきてる、うん、そういうサービスとかもいっぱい出てきてるし、
はい、
だクラウドファンディングって言っちゃうとさ、
うん、
なんとなくさ
みんなが知ってるやつね。
そうだ、今のだとまだちょっと おままごとっぽいところはあるんだけれども、
はいはい
はい、趣味っぽいところはあるんだけど、うん、そうではなくてもうちょっとそれがちゃんとこうビジネスのある種の一個の本当に
資金調達ツールとしてね、
そう中心に入ってくるであろうっていうふうな、うん、まあ、でもこれ、まあ、まあそうなんじゃないっていう感じが俺はしてるんだけどね。
じゃあそれでこんにちは未来は意外と良かったっていうタイトルとしてはね。
そうそうそう、だから、この新しいその世界っていうのがさ、
はい、
まあ基本的にはなんていうのかな、その 社会の動きっていうか、例えばそのまあダイバーシティっていうような話とか、まあサステナビリティとかってまあよくよく言われてる話だけども、それを本来的にじゃあ実現するためにはやっぱこういう方向性を持ってないとダメだよねっていうふうな話で、そこでやっと話がアラインするっていうかさ、だからこれまでって結局その数関数的成長みたいな話っていうのと、じゃあ例えばサステナビリティとかさ、
うん、
ダイバーシティみたいな話ってさ、実は全然矛盾してたわけじゃない、うん、っていうか、うん、数関数的成長っていうと要するに格差だけが広がってって、
はいはい、
でロングテールいっぱいいて、あとビヨンセがいるみたいな話だけになっちゃうわけでしょ
はい、はい、分かりやすい。
そうそうそう、例えで。だから多分そういうことではなくて、そのもうちょっと別なそのやり方で、ちゃんとダイバーシティとかっていうような話とさ、まあ、そのテックのありようみたいなものようやくちゃんと結びつくんでねっていう風な気がして、それ結構面白いじゃんみたいな気になってるっていうのが前段。
前段、ああ長かったね。
ごめん。
いやでもそうだよ、だからそのこんにちは未来っていうのはいいタイトルで、しかもそのテックはいいからってね、世の中の人たちに若林お前が言うなって言われそうな
でも俺別に本当にテック好きなんて言ったこと一度もないんだけどね。
まあね、そういう仕事してたからね。
そうそうそうそう、
はい、という感じで、
そう、
はい、前段